はい、お、じゃあ乾杯や、乾杯。ボードゲームにちなんだ。
ごめん。
あ、何やってんだ。ごめん。大丈夫。カットするから。あ、うまこれ。
うまいやろこれ。
え、なにこれ。
これ、濃いめのレモンサワーの
元。濃いめのレモンサワーの素っていう札幌は出してる。
札幌はどうか作る人次第なんだよ。
そう。25% で、これをどれぐらいで割るかによって濃度が。
炭酸でね。
それ多分 9% ぐらい。うん、結構濃
い。なかなかいい。いや、美味しいですね。というわけで、始まりました。今回のコラボドア。
うん。酒飲んでるから
ね。何月何日か言いませんけれども、まあ、久々にね、集まりましたんで、
はい、
今回収録するのはなんと、まあ、ボードゲーム1なんだね、内容ということで、昔好きだったテレビ番組について語ろうです。
やったぜ。
はい、田辺くん突っ込んでください。
な、どこから突っ込むねん、僕。
いやいや、ボードゲーム関係ないやろだろ。
あ、ボードゲーム関係ないやないかい。この番組は、ボードゲームと映画を紹介する番組でしょ。
あ、そうです。あ、
ちゃんと言って
くれた。
す
げえ、やっぱり、やっぱね、田辺さんはもうすでに、うん、コラボドのパーソナリティとしての才覚がもう、出ておられる。
コラボドはシーサーブログでやってる。
あ、終わらない。まだ終わらない、まだ。まだ終わらない。
だって俺、イカラジのパーソナリティ。
いや、しょげるなよ。しょげるなよ。
いや、田辺さん差し上げますよ、もう。
コラボで詳しくないもん。
はい、ということで。
そこだけ言うんだ。
まあ、今、合計7人で飲んでおりますけれども。はい、でもね、一人ずつ紹介していきますよ、じゃあ。
はい。
はい、じゃあ、どうぞ。
俺
分かってて、
イカラジのイカです。
はい、イカラジのイカさん。
はい。
セフィロスです。よろしくお願いします。
セフィロスは、
片岡の天使と呼んでください。
セフィロスですは、敬語で言わないです。セフィロスですって言わない。聞いたことない。だいぶ新米や。
酢豚です。よろしくお願いします。はい、
そうですね。グループ SNE の黒田こと、酢豚くんでございます。そして、
さんま裕次郎です。
もういいです。もういいです。君は人がボケたことをいいことにもう一回ボケようとするけど、おおむねカットされてるのを知ってるだろ。ボドカフェの、
はい、ボドカフェ田辺康彦でございます、はい、
声優の田辺さんです。
はい、いえいえ、
コロコロどうもよろしくね。
はい、次男です。
はい、
いえい、
あ、次男
さん、何々の次男
さん、
何々の次男くんで、
謎の次男です。
はーい、
はーい、
ね、お店が、まあ、うん、そう、はーい。
はーい、
お店が、はーい。
はい、はい、萩野友香です。
お、
お願いします。
声優の萩野友香さんだ。
やった。
とうとうアルシェアを離れ。今は一人になって、今一人？
フリーダムだよ。
おお、ってことはもう何やってくれてもいいってこと。
やった。
お、やった。
何でもやるよ。
マジか。
はい、そしてホラーボードのモミとチュパミでございます。
チュパミです。
はい、というわけで、まあ、今回は飲みなので、
はい、
まあ、特にね、なんかこう、具体的な内容が出ることもなく、ただただグダグダ終わっていく可能性もありますが、
はい。
いや、それはそうとして、
このラジオは。
いや、違う違う違う違う。チュパミさんもう酔っ払ってる
し、ね、
やべえ。
もう飲んだの、チュパミさん。
まあ、結構、
まあ、せっかく飲みの席ですから、ちょっとボードゲームから一回離れて、まあ、昔好きだった番組、テレビ番組、しかもバラエティ編です、今回は。はい、ドキュメンタリーとかそういうのはなしにしてね。
バラエティね。
バラエティ編として皆さんが好きだったものをちょっと好き放題語っていきましょうということで。
2000年より前よね。
全然前やろ。そもそもここにいるの、
ええ、
申し訳ないけど、35より若い人いないん
ですよ。我々の世代でいいってことですよね。
うん、あ、平均年齢を上げておる。すまんかった。
そうですね。で、昔好きだった番組、じゃあ、次男くんからどうぞ。
俺から？
そうだよ。
はいはい。
そうだな。
次男くんは今年でいくつですか？
大丈夫です。
うえー、同い年です。はい、
ちょっ
と。あんで、
うん。
じゃあね、ちょっとマイナーだけど。
お、好きな番組。
テレビゲーム好きなんですよ。
お？
テレビゲームが。
これテレビゲームね。
そうそうそう。
はいはいはい。
子供の頃、
うん。
よくわかんない平日の朝っていう気違いに見た時間に、
え、
テレビゲームの番組がやってて、
あれ何時だって朝だよね、確かに。
江戸屋子猫さんっていう、その後猫八さんって名前になったんだけど、司会やってた、
うん、
ザ・ゲームパワーで、その後ゲーム王国って名前になったんだけど、
知ってる、ゲーム王国は知ってる。
ゲーム王国見てた見てた
見てた。
林田一平の、
うん、あったあった、
かわいいね。
オファーの前、
オファーより全然
前、全然
前だ、
まだ続いてるよ。
1990年代、
うん、
10年ぐらいやってて、
ゲーム王国は94年から99年ですね。
テレビ東京、ゲームパワーは前身で91年か93年ぐらいやってきます。
あ、でも放送時間は、うん、ですね、 94年か95年、95年までは、
100年超えとる。
94年まではね、火曜日の18時半からでしたわ。
そうだ、なんか、ね、夕方になったり朝になったり
そう、ほんで途中から朝になって、で、また夕方になって。
そう。夕方の強い時間帯あるよね。
途中ね30分をね15分15分に上げて月曜日と火曜日にやったりもして
た。そうなんだ。
よく覚えてるな。
うん。そんなに
も。いやでも見てた見てた。
それ見てたんだけど、当時は何の疑問もなく見てたんだけど、よく考えると、もう司会がまず動物生態模写の、
そうね。
園芸家さんで、でアシスタントが林家当時一平さん、
はいはいはいはい。
で、あとライオネスアスカさん。
ライオネスアスカわかる？
我ら置いてけぼりやな。
見てないんかい。
いや。うっすら記憶はあるけど。
ど世代でしょうよ。
うっすらだよ。
まあでもちょっとね、これあれですよね、ぶっちゃけ。マリオスタジアムとか、ああいう表の番組とは違って、取り上げるテレビゲームがめちゃくちゃマイナーなんですよね。
そうだから、面白ポイントがいくつかあって、今言ったみたいに、司会者が、キャスティングはやばいっていう。
キャスティングはやばいね。
なぜ落語家と、生態模写の人と、女子プロレスラーっていう。
そうだね、ライオネスはちょっとなかなかの。
でも全員、全然多分ゲーム好きじゃない。
なんで？
興味ないんだけど一生懸命説明する
でも私はこの番組でカルチャーブレーンの魅力に取りつかれたんですよ。
僕もね、飛龍の剣はね、それで欲しくなった
んだ。いや、わかるわ。飛龍の剣やたら出てくるんだよな。はい、では続いての紹介は飛龍の剣です。いや、また飛龍の剣。また時折スーパーチャイニーズワールド2が入っている。
カルチャーブレーンの人ばっか来るんだよね。
そう
ゲストでね。
大体そう。それか、あともうケムコも出てたから。
とにかくね、ニンテンドーとかセガとか絶対来ないんだよね。
それはもうスーパーマリオスタジアムとかいう、まあ渡辺さんの方に行くから、こっちはもうほんとマイナーなゲーム機会社。
テレ東よね。
テレ東っす、テレ東っす。
映らんかったよな。
いやいや、徳島映りましたから、絶対大阪映ってますよ。
ちゃうんすよ、テレビ大阪が映らない明石っていう謎の地域。
明石映らへんの？
瀬戸大橋で止められて。電波が来なくなっちゃって。
いや、でも僕もそんな感じです。映るとこと映らんとこが、なんか京都の中ではいくつかあって、引っ越したら映って、また引っ越したら映らへんなったみたいなことあって。
テレビ瀬戸内っていう方、テレ東系のテレビ瀬戸内っていうのは無理やりアンテナ合わせて、ザーザーの状態で、シュラットとか。
シュラットのためだけにザーザーが。
アニメ見たかったから。
シュラットのためだけに。アンテナなんとか引いてきて、そのね、テレビ両先見れるようにして
そう、アンテナの角度によって、
そうそうそう。
うまーくや
った。シュラットって赤堀悟でしたっけ？
赤堀かな？うん、多分。
あれどうだったっけな。まあシュラット、まあシュラットの話はいいや。
ゲーム王国。
いやでもゲーム王国は良かった。やっ
ぱ最後まで見てるとね、
うん、
学校遅刻するんよ。
朝、それ
飲まないもんな。
あ、そうやったわ。
そう。
確かに。途中で見るんやめたもん。あ、そうだわ。
だ一回も最後まで見たことないから
。なるほど。はい、じゃあ続いて。
あ、俺？
はい、坪田さんです。
そう。
はい。
俺ね、料理の鉄人好きやったんですよ。
でも、めちゃめちゃ好き
で。うちのおかんがめちゃめちゃ好きで。
よくなかった。
絶対強制的に、あれと中国は絶対強制的に。
めちゃめちゃ面白い。あれはめちゃめちゃ面白い。
見てなかった。
タカケンジがね。
そう、タカケンジがめちゃくちゃかっこよかった
そう。
中
と見とく。
中と見とくは雑魚なんですよ。
道端草風呂。
じゃあ、鉄人は道端草風呂と、陳建一と、あと酒井。
酒井さん。
酒井さん。
誰酒井さん。
フレンチの
酒井さん。そうそうそう。まずこれがこの3人絶対。
そうそう。で、いつも挑戦者がして、それと戦うんやけど、鉄人がマジで強い。
めちゃめちゃ強い
です。誰が決めるの勝敗は。
あ、もう審査員
の人が何人か
いる。謎の料理研究
家。何だっけ。あの場所の
名前。有名だって。料理を手伝って言う。
大変おしゅうございましたっていうの
は。有名なおばちゃんだ。そうそう。料理研究家のおばちゃん。
一応、なんか架空の団体の美食アカデミーっていうのがあって主催が加賀武史でいつも食材が1個だけその場でバンって出
るそっかそっか
それは確実に使うっていうやつがある
でも絶対知らされてる
わからん
いや
無理あそうかもしれ
んテレビを分かるよ岸谷
坂だ岸谷坂だあ
おいしそうだよありがとうございます
いやもう道場六三郎の強さが痺れるんだよ
いやもうほんまに絶対勝ちますよ
けど挑戦者が選ぶのよね道場さんに勝ちたいから
そうそうそうそうそう
何がおもろい？
何がおもろい？
いや胸熱っすよあれ。
何がおもろい？
しかもねなんか1時間って決められてるじゃないですか。
うん。なんか時間決め。
あれ生か。
そう。あ生だった。
生の時もあった。でも基本的には6。
まあ6。収録収録。
まあ一応スタジオ内で時間が進んでて、うん、でも最後らへんだったらもうシェフたちがバタバタしだすんです
よ。そうそうそう。
あの、アシスタントのシェフが何人かいて、その人らもバタバタして
る。あれ結構胸熱いですよね。
で、最終的になんか出来上がった料理を解説しながら食べてみたいな。そうそうそ
う。だからでも視聴者食えないでしょ。
食べない、食べない。
いや、それは食べないですけど。
あれはもう料理バトルの走りですからね。うん、あれがなかったらスマスマの料理、ビストロスマップもないやろ
う
し。
うん、そうそうそう。
いや、そんなことないよね。
ビストロスマップ
の方が先じゃないの。
いやいやいやいやいやいやいやいや。
料理料理の達人結構古いもんね、
うん。アドリブで料理作るっていうのがね。
中継してる人からさ、福井さんっていうね。
みんな見てるな。
あったあったあった。あれはめちゃめちゃ。
なんでしょうね、あれね、めっちゃ美味しそうに見えるし。
そう、あれに感化されたんかしら。俺料理バトル番組、うん、あれ以降結構好きで。
料理の達人は93年からですね。で、ビストロスマップは96年。
ほら、93年か、料理の達人。
あ、でも意外と続いてない。99年で終わっているのかな。
あ、6年しかやってないの。
6年。
結構長くやって
ない。いやー、でも印象は確かに強い。
あれ、ね、夜の番組見
てました
。
夜、
夜。11時ぐらいから。
10時、11時とかあんない。
週やたら出てくるんだよ。
そうそうそう。
もういないけどね。
え、死んだの週、週。え、ちょっと待って、猫屋。猫屋も死んでて。死んでた話。
でも中華はやっぱりね、早
く。いや、やめろ、やめろ。アホ言うな。今、中華の料理人聞いてるかもしれへんやろ。やめろ。
いや、和食の方が長いですね。
陳
建一。逆に。
陳建一は和食。
そう、道端。いや、陳建一は中華、中華。
中華ですね。
え、どういうこと？洋食の担当は誰？
酒井さん。
何代目とかあるのよ。
そう、道端さん強くなりすぎて、次なんか中村さんだっけ？
なんか、あの、うん、2代目来たん
だよね。え、殿堂入りしたの？
道端さん殿堂入りした。
すごい。100戦100勝。
勝てへんから、
ほ
か
の人
ら
が。
あとの方、スペシャルで出てきたりして。
そう。
やっぱ強い鉄人とそうじゃない鉄人いるんだよね。
そうそうそう。
え、ザコもいんの？
いるいるいる。
たぶん、イタリアの時とか、
割と、弱い鉄人いた。
イタリアの
時弱い鉄人。弱い鉄
人。弱いやつだ
ね。弱い鉄人。
GR2
なんかね、陳建一の時はちょっとね、にっこりしてきますか、落ち着いてるのよ、バトルがなんか知らんけど、けど、道場さんの時はめっちゃピリピリするん
で。対戦相手も本気。
そうそうそう、本気で行く。でも本当に勝ちたいから。
じゃあ次行きますか。
あ、どんどん行きましょう。
はい。
はい、まあ料理の鉄人ね、私は知らなかったんで勉強になりましたね。
うん、
はい。
続いて。
田辺くん。
バラエティでしょ？いや、僕も変えます。
変えますって、その打ち合わせと変えてくれ。そもそもリスナーは打ち合わせ知らんねん。
変えます
とか。なんか UFO のやつにしようかなと思ったけど、やっぱり誰も言わへんから、ごっつええ感じにします。
あ、お、ごっつええ感じ。
これだって、これは UFO や、だって。
まあ、全然。
ごっつええ感じって何ですか？
ダウンタウン。
ダウンタウンのね。
そう、なんたらごっつええ感じ。はい。
これはさすがに萩野さんも見てたでしょ？
うん、うっすら。
いや、彼女はもうベルサイユ一択なんで。
あんまりテレビ見ない方。
うん、あんまり多分見てなかった。本ばっかり読んでたから。
ああ。本、何の本だろう。
小説読ってた。推理小説ばっかり読んでた。
戻って だって、小、だってあれに、毎週日曜日にあるでしょ？日曜日の8夜8時にやって、で、月曜日学校行ったらもうみんなゴッツの話。
ああ、確かに確かに。だから見ないといじめじゃないけど、そうそうそうそう、クラスからそう浮いちゃうんだよね。
そもはやそのレベル。
絶対見ないとダメ。
そうなの。
一回サザエさんで、あ、日終わるなって思って、ゴッツで一回そうそうそう心が戻るっていう、楽しい気持ちが戻る。
私の方ならだよ、別にこっちそんなんではな
くて。
いや、
本当に。あ、でもそうかも。ダウンタウンはやっぱり。
なんか、関西。
絶対やで、あれは。
絶対。
関西の子供は見ないと見ないと。
学校で知ったことない。
うん、知ってない。
あ、そうなんや。絶対、まあ、
そうね、絶対
起こ
る。とりあえずみんなゴレンジャイ、もう朝来て速攻ゴレンジャイやる。
ゴレンジャイ。
ゴレンジャイみたい。
そう、あ、ね、ゴレンジャイっていうのは
まあまあ普通にゴレンジャーのあれですよ。
誰かが、助けてっていう状態になって、
ユーユーですね。
それで、ユーが言うんだよね。
ユーが、
ゴレンジャー
いやーって、こうやって、浜田さんがバカ入ってきて、いや、ちょっとええか、今日のええかって、こうやって、こたつの中入ってきて、こうやって。
浜田が、浜田が怪人なんだ。
ちょっとええか、ちょっとええか。
怪人なんだ。で、そこにゴレンジャー的に誰かが来るんだよ。
そうそう。で、こう、遊園地のチケット取れたら、取れたら、行こう行こう行こう。で、キャーってことで襲うって。キャーキャー。
ありえないくらいつくね。
待てー
いやでもこれはあれですね、時代だな、今やったらめちゃくちゃ怒られますよ、ね、日曜日の8時。
いや、恐怖の京ちゃんは絶対ダメですよ。
あ、ちなみに私もごっつええ感じめっちゃ見てたんですけど、恐怖の京ちゃんが始まってから見るのやめたんですよ。怖すぎて。
あ、そうなんです
ね。やれなかった。
ただただグロいだけだからな。
めちゃくちゃグロいアニメなんですよね。それがごっつええ感じの途中で再生されるんだけど、松本人志が原作だから。
原作は松本人志。
で、それがもうめっちゃ気持ち悪くて、もう見てられなくてやめた。だし、学校でも 誰も喋らなくなった。でもおジャパメンは死ぬほど。
おジャパメンとエキセントリック少年。
エキセントリック少年ってごつえ感じやん。
ごつごつごつごつごつ。
あ、そうか。あ、だったらあのエンディングの方は好きよ。
うん。
あと、お前とお前は死ねっていうやつ。
板を
係りちゃうね。
あれ一回捕まって、降格者もめっちゃおもろかった。板さんマジで捕まったから。
何で
一回部長まで行ったから、うん、板を部長まで行った時に、あの、わいせつで捕まって、で、帰ってから、帰ってから、だから、ね、課長かそこら辺で、こっち帰って
リアルに、リアルに。
そう、リアル
に。リアルに。
よく戻ってきた。
リアルに。
ちゃんと反映されたんだ。
ねえな、
板を。めちゃめち
ゃ俺。エンジンサポーターどころじゃないじゃん。
いやー、
まあでもやっぱ体格あった。当時だって、篠原涼子もね、
うん、
普通の、そのアシスタント的な女の子出てたけど、うん、まさか未だに活躍する女優になるか、うん、
いや本当に
あのバラエティでむちゃくちゃ厳しかったらしい。
あらしいですね。ゲロ吐いてた。今だからゲロ吐いてたでしょ、
うん、
あまりにもストレスで撮影前に
だからもうすごい精神力に今なってるから、うん、もう何でもできるんやろね多分。
香港以外香港以外
香港さんもすごいよ。
香港もだって倉木舞から見たことないもんな。あれ以降見てないもんな。
めっちゃ好きやけどな。倉木舞って言い切るっていう
全然
似てないけど倉木舞っていうところが面白い。
そうね、香
港さんね。知らないけど。香港さん
は香港さん。130R はあんま好きじゃない。
130R 好きって人なかなかいない
よ。4時ですよ、では見てない。
なぜあの、あれや、放課後電磁ハッカーか
って。いやー、いいじゃん。ダブル工事。
ダブル
工事。
あの格好が好き。
どういう気がする。
いや、あの格好好きはダメ。
違う方向で見てる。
よく見れたね、女子。
なんかわかんない
。今見たらもうやばいよ。
ブーメランパンツ引き伸ばして、それを肩までね、こうやって。
変態仮面
みたいな。まあまあまあ、それの走りみたいなぐらい。
それが2人いるっていう。
やべえ。
それが2人いる。
やべえ。だからもう、なんか笑いがね。
え、アホアホマンも？
アホアホマンもそう。
はい、もちろん。
そうね、もう絶対今無理やん。
無理
こんなん放送できるわけない。わあでもいいですね。
アホダイナマイ
ス。懐かしいですね。
アホジャケ。
でもあれちょっとパンツの汚れがね気になって、ちょっとあれはちょっと受け付けなかった。
あー確かに確かに。
そう。
うんちついてるね。
そうそうそうそう。
あれは本当今は絶対あかんと思う。
いやでもいい時代でした確かに。
うん、最高でしたね。
じゃあ次。
はい。
萩野さん。
萩野ね、トリビアの泉好きだったから。
トリビアか。でもトリビアは比較的新しいんじゃない。
そうか、
トリビアいつだろう。
2000年代初頭ぐらいじゃない。
多分そうだね。でもね、深夜でやってた頃だよ。
けどまだ、
はいはいはいはい、
だボキャブラとかのああいう枠でね始まった。
そうそうそう、うん、
最初まだカツラ被ってたよね。
ああそうね、
うん、ああうん、
高橋さん、
高橋さん、うんうん、はい、勝美
被ってたんだ。
トリビアで外したんかな。
いや、トリビアは
なんかあったかも。
2002年ですね。2002年から2006年、だからまだ比較的新しい。
やっぱり俺
混沌状の一個や。
え、
混沌状の一個やろ。
何混沌状の一個。
この混沌状の一個知らないですよ、ね、混沌状の一個っていうと、あのえなりかずきが簡単じゃないかって言っとるように
聞く。いやいやいやいや、全然トリビアじゃない。
トントントリビアじゃ
ない。混沌状の一個。ほんまや。
混沌状の一個。
結構有名なトリビア。
いやいや、なぜえなりかずきが簡単じゃないかって言うね。その状況もわからんやろ。
ね、あの採点の1枠がビビる大きの時が好きやった、
うん、ああ、
だからゴールでなってタモリになったよね。
そうだった、うん、そうだった。
え、そうだね、
うん、深夜の時
だった。今であのビビる大きが1枠
タモリ出てなかった
けど、出てなかった。
深夜の30分枠の時
なんかゴールデンになってつまらなくなったなって思って、
でビビる大きはすぐ20点
そんな変化
あった。
なるほど、うん、他ないのトリビア。
え、
懐かしのトリビア。
なんで俺みたいに聞くの。みんな見とるやん。
意外と脳に残らない。
なんかガセビアとかあったよね。
ガセビア
もあった。あ、だだだだ。
そんなことありませんって言われる。
ガセビアの後に嘘つきって言われるワンシーンが。
あれが女の子に。
女の子に。あれに対してあのタモリが興奮するっていうあの一連の流れ
を。嘘つき。
あれはすごい印象。
あれそんな長続きせんかったけど。あったあった。
なるほどね。もうでも大人になってたな、その頃には。
2000年超えてるからね。
うん。じゃあ、イカくん。
もう俺王道でいきます。
お、イカくんの王道なんだろう。
やっぱりね、クイズ番組でいきたいな。
おう、なんだなんだ。
アメリカ横断ウルトラクイズです。
あー でもアメリカオーダーオールドラクイズって
めっちゃ古い
よ。いやめっちゃ長いでしょ。
あれ
やけどね、下手したら未だにやってるよね東京。
やってる、全然やって
る。アメリカオーダー選手権みたいな名前変わってんじゃない。
だから高校生クイズだけやってんねん。
アメリカオーダーオールドラクイズと高校生クイズで何が違うの。
あの別です。
あ、別なんや。
多分スタッフは一緒やけど。
音楽も一緒でしょ。てってってれってれってれもあれ。
あの同じあのジュッチャンでやってんねんけど。
ジュッチャンは関西、
日本テレビ。
呼び売りと日本ね。日本テレビね。はい、はい、
だからそれでどっかから2ライン作るようになって、うん、アメリカ横断だけやってて、アメリカ横断の何回目かからかなんか高校生もやるって高校生クイズ。
あ、でも本当だ。アメリカ横断ウルトラクイズは1977年から98年。
77年。
そう。
98年のわけなんだ。
だから俺第1回記憶ない。
ビビるな。なのはビビるわ。
すごいね。生まれる前だわ。
うん、4歳。だから、
それでも4歳。
それでも4歳。
だから3回、4回ぐらいから見始めたんかな。
アメリカ横断するのあれって。
アメリカをチェックポイントクリアすると、次の都市へ行けるんです、
ね、う
ん。
じゃあ落ちた人はどこ行くの。
東京直行っ
す。わ
ぁ、めっちゃ金かかってるやん。
だから最初、野球場、
東京ドームかな、これ野球場からスタ
ート。まあ、ドームになってからドーム。
見た。そうやん。で、最初は何千人かいるね。
何千人とか何万人とかいて、それを100人まで絞ります。
はいはいはい。
アルバツかなんかで。
100人
まで。
あの、空港行ってじゃんけんします。これで50人になります。50人になって次、機内ペーパークイズやります。これでハワイに降りやすい
ペーパークイズ。あ
ったあった。400もペーパークイズ。パックであります。それで、あの、グアムに降り立てるかどうか。で、降り立てなければ、そのまま飛行機に戻ります。
ペーパーダメやったら、そのまま返される。
そう、あの、降りた時に、
降りるところ
かピンポンとか言うん。
そう。一回そこまで行くんですよ。降りるところで返されるんですよね。
そう。だから、グアムのに足をつけれずに帰ります。
かわいそう。
かわいそう。そういう、あの、勝てば天国、負ければ地獄っていうフレーズがあって、そう。それで、こう、厳しいクイズ番組だった。
司会は福留のりよ。
トメさんが1期ってね。1
期が
第1期トメさん。で、第2期に、あの、
徳光
徳光さん。徳光さんで、3期が、あの、
ジャストミートね。
ジャストミート。ジャストミートがアメリカを終わらしたと僕は思ってます。
そう。でも、キャッチーなフレーズは生み出したよ。
福留さんが、すごい人情じみてたし、あの、出場者のあだ名つけるのがめちゃくちゃ
上手かった。あだ名なんてあったんだ。
だからもう、なんか10人ぐらいになってくると、もうみんなにあだ名がついて、あだ名でもなんかピンポンってなったら、そのあだ名を読んで、その人に答えさすって感じになって、いい感じになっていくねんけど、福沢がそれ超下手やって。やってられんなって。
やってられんなよ。何出演者側やん。やってられんなじゃないや
ん。多分いろんな意見あると思うんだけど、僕は、あの、福留さんのアメリカ横断しか認めてない。
でもファミコンとかゲームボーイでね、ちょっと出てましたけど。
あ、そう。うちにファミコンのアメリカ横断ウルトラクイズありますよ。
ボードゲームもめっちゃ
持ってた。
あ、そうなんだ。
持ってた。こういう、こういうやつ。
こういうやつなんで、
竹田分かりしてて、
そういう
や
つ。
あれちゃんとした早押し。
コロコロドにありますよ。ウルトラクイズ。
すげえ。
コロコロドもいいし、あれシステムもいいのよね、ボードゲーム。
ピンポンってちゃんと上がる。
上がる上がる上がる。ドゥーンってなる。
でも壊れやすい。
で、片や高校生クイズは何なの？
高校生クイズはどっかから3人1組で高校で出て、それであの、アメリカオーダーのシステム最初取ってたんですよ。アメリカも行ってたんですよ。第1回とか最初の方は。けど徐々に予算がどんどんなくなっていったのか、日本で住むようになっていって、
あ、確かにね。
なんか、しょうもない遊びが入るようになってきたり、クイズもなんか、あの、学校の問題みたいになってきて、なんか、ガチじゃなくなっていったんですよ。
予算かな。
うん、そう。なんか、高校生クイズはあんま予算が出なくなった
。なるほど。なんかウィキで見ると、そのアメリカオーダーウルトラクイズの特別版の、ウルトラクイズ史上最大の敗者復活戦っていうのが好評だったから、そこの、に出てた高校生っていうのを、これを元に番組一個できるんじゃないかってなって、
あの、アメリカ横断が18歳以上じゃないと出られない。
あ、そうですよね。
あの、パスポートを取れないと。
45歳以下なんですよね。
うん、そうそうそう。年齢制限がちゃんとあって。高校生クイズは、だから高校生でそれやろうみたいな。
なるほどね。そういうことか。
うん。
で、未だに続いてますからね、高校生。
高校生クイズだけはもう予算削って削って、なんかあんまり盛り上がってないんですよ。
あー、確かに。
アメリカには。
最低視聴率だったらしいですよ。
昔は高校生クイズもう、うわーってなっててんけど、今はなんか、あ、やってたんやっていう。
いやでもちょっと憧れあったもんな、やっぱ高校生クイズのあの、何々高校って言われたいなっていう気持ちが。う
ん、あとね、あの、ガチなところが増えすぎて、なんか、それで運の要素が強くなっていったりして、なんかバランスが悪いんだよね。 時
は。いやでも時代だな、うん、クイズ番組でこんだけお金かけれるっていうのはやっぱバブル。
バブル、ね、あ、バブル、ね、だからバブルの時期のアメリカ横断ほんまに面白かった。
クイズ番組自体がやっぱり黄金期じゃなかった
んですか。優勝商品がすごかったんですよ。無人島1個とか、うんうん、
あったなんだっけ、ウルトラクイズの優勝が人工島民、
あった
コールドスリープ権利みたいなのがあって、うん、何百年か後に起こしますみたいな。これ勝ち取った時どうなんねんみたいな。
だから大抵使えないんですよ、うん、あの潜水艦プレゼンの時も一人用やったし、はいはい、これってなってけど、もうアメリカ横断勝つっていうことはもうクイズ系の人たちからはもうめちゃくちゃもうリスペクトされるから、なんで伝説の13回とかあるわけですよ。
ねえ、
第13回が一番熱かったって言われて、長戸さんとかね、いろんな人が出て
きて、有名人がね、
有名人がそこでよく配信された
っていう。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、
はい、あ、私ですか。
お、チパミさんです。
はい、はい、私はちょっとね記憶が薄いんですけど、うん、一番ドキドキしたかなっていう、初めてドキドキした番組が、
なんだドキドキ
ドキドキ
ドキドキ、
ネルトンです。
あー、え、ネルトン見てた。
見てました。
ネルトンは見れなかったよ。
ネルトンペジクジラ、
いやもうね、夜ちゃんと起きて、
いやだって
土曜の11時かな、
あと23時からだから、うん、親と見ることになるじゃん。
いや、あのね、親が先に寝るんですよ。で、まあ親と、まあ、うちあのほとんどね、なんか部屋がなかったんで、あの押し入れの中から、親が寝てるところの部屋の押し入れの中からちらっと見る。だからまあ
親が子供が見る番組ちゃうよ。だって、
いやだからドキドキするんじゃないですか。それで
どういう番組。
いや、そもそもなんですけど、あの合コン番組ですよね。
合コン番組、完全合コン番組。
初対面の男女が出会って、まあ、いろんなシチュエーションで話をしたりとか、うん、アプローチしたりして、まあ、最後に告白タイムがあるってい う、 もう王道の中の王道の番組なんですけど、うん、いや、そこにね、なんかハートのプラカードかなんかで、うん、まあ、年齢と名前と職業と、う
ん、職業もあんの、
はい、
職業あったと。
もうその時代職業も書いてたんですよ、
大体看護婦とか、
でも大体が女の人が家事手伝いって書いてて、
ああそうやね、多かった。
そうそう、で家事手伝いって何やろうとか思って、
なんで何やろうな、
いやそんな職業あるんやと思って、
まあまあまあフリーターとか、
ね、まあ、ちっちゃい時やしね、
まあまあまあ、
だから家事手伝いについて知った。
いやいや、それでかよ、それで
そうそう、
あるだろ
う
か。いやでもそもそもトンネルズなんですよ、司会が。
そうですよね。
でトンネルズあってこそなんですよ、
うん、
あと主題歌が
男ならふふ女ならふふちょ嘘じゃないね。
嘘じゃないね。大体
や。だからその部分しか覚えてないから。
いやでも未だにネルトンっていうのはちょっと懐かしの番組で紹介されたりネタになったら絶対その曲かかるんですよね。
この曲よね、メインは、ね、
そう。あと元気が出るテレビもいじられると、あのなんか、
ダンタタタタンタンタタタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタン
タンタン
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンったですけど、許してもらえなかったね。やっぱ言ってこう男女の付き合いだから、
いや、あれを見ることによってさらにもその次の大人の絵本とか見れるようになるんですよ。
飛びすぎ
エロ番組だけど、確かにエロ番組
からのギルガメシュナイトみたいな、
その連携してたわ
でしょ。
同じ曜日だったっけ。
土曜日やから
土曜日
だ。そうか、
そう、
確かに確かに、
そのコンボしてた、してた、
そうそうそう、
だからスポーツニュース始まる前にもサンテレビに書いてた。
シャバダバシャバダバ
ー、いや、それ入れ込んでいい。
え、見てたんや、同世代。
見てた、見てた。
私たちの世代はもうなかった
ね。大橋くせがやってた、やってた。
懐かしいね。いやー、でもネルトンのあの、ちょっと待ったーはね。
うん。流行語というか、未だに使われる言葉ね。
ありがとう
ございます。なんかね、いろんな言葉作られて。
おっと、
そうですね、
大、どんでん返しって画面がブワンブワンブワン。
懐かしい。
やっぱトンネルズすごいわ。
ほんでもう、あの、全員を振るっていう、やっぱ女子がかっこいいなって思ったわけです
よ。ごめんなさい。
そうそうそう。
あと今考えると女子側からはできないですよね。
そう うなんですよね、やっぱ。
それやっぱ時代で、やっぱ男がアタックして女が受けるかしかなくて、女が誰かと好きになったとしても、その男側が来なかったら成就しないんですよね。
そうそう。だから誘い受けしかできないですよね。
そう
そう、
ね。
誘い受け。
まあまあまあ、誘い受けとは。
まあまあ、
まあ、まあね、あの、バチェラーもね、男。
いや、バチェラーは女版もあります
から。で、女版ができたよね。
う
ん、
そうです
ね。そこら辺の系譜で、やっぱり相乗りがあって、
相
乗りは死ぬほど見てた。
相乗りはあんま見てないな。
いや、多分もうイカさん大人じゃない。え、飛び飛びで見れる相乗りって。
なんか、
相乗りはもうダメだろ。
相乗りしないと。
週刊誌ぐらいずっと見ないと無理だよ。
でも相乗りはちょっとな、なんか、うん、あの、
え、ね、作られてるかと。
そうですね。
ああ。わからんでもない、わからんでもない。
あら、あんなし相乗り誰も乗ってこない。相乗りね、いいよね。
ねえ、ライトバック買おうと思ったよね。
運転するもんすか？
バンをピンクのバンを
ピンクのバンを買おうと思った。
バンも憧れなかった。
この車ええな。
乗ってくか。
はい、じゃあ続いて、もみさんが。もみさんが見てたのは、
はいはい、
まあやっぱ昔好きだったのは、まあごっつい感じとかああいうのも好きでしたけど、やっぱ、うっちゃんなんちゃんかな。
あ、うんなん、
うんなんかな。やるならやらねば。
やろう。
とか、誰かがやらねばかな。
うんうんうん、ね、やるやらね。
も見てて、で、うちの学校は、ごっつええ感じよりも、そっちが多かったですよ。ま、まもみもとかのネタで盛り上がってた。
うんうんうん。
わかります？まもみも。
多分、ごっつより前でしょ、やるやらの。
いや、やるやらは、90年から93。
あ、そんな短い？
短い。
短い。で、誰かがやらねばはちなみに1年持ってないですね。
あらまあ。
で、これが、まあ当時は、そのダウンタウン、うっちゃん、なんちゃんは結構2強で、まあ、てかそもそも一緒に番組やってたんですよ。でも喧嘩別れして、共演 NG になっちゃって、で、お互いまた違う番組でやり出したっていう流れで、その、やるならやらねばっていうのは、うっちゃんなんちゃんの番組であったんですね。で、その流れで売りなりとかになっていくんですけど、
あ
え、笑う犬はどこ？
笑う犬はその売りなりからまた、のネプチューン、ネプチューン、あとでは、まあでもネプチューンと一緒にまたやり出した。でも、なんちゃんがいなかったね。
そうそうそう。最初になって、あと、あと入っていく。
で、その、やるならやらねばはすごい、見てていろんなこうドラマを、まあトンネルズとかもそうだったけど、当時のトレンディードラマをネタにしたりとか、うん、もうそういうこうなんかいろんな番組をオマージュしてくれてるから、うん、それ見てるだけで大人たちが見てるドラマとかも一緒に知れるみたいな、
がっつりコントしてくれてたよね。
あ、そうそうそうそうそう。
けどいつの間にかなんかチャレンジ系やり始めて、そっからちょっと狂ってくる、
ね。そう、チャレンジ系はねきつかったですね。でちなみにこのやるならやらねばが終わった理由がそれですね。
うん、そうやね。
その死亡事故があって、あのゲストで呼んだ海外のアイドルがそのやるならやらねばの出演中に死んでも
う
た、
ん、
なんで
事故で、
あの打ちどころが悪いみたいな感じ、
う
ん、
それでじゃあもう番組も終わりってなっちゃった、
ね、うん、そうそう、打ち切りになっちゃった、
あれはすごいショックでしたけど、うん、まあでも売りなりがあったから、
あれからすごいあのチャレンジ系のコンプラが厳しくなった、
ああ、
うん、そうですね、
すごい安全面に考慮だって言いながら最近よく腰の骨折ってくるね、芸人がなんでペットボトルロケットやるんやろ
いやいや、ペットボトルロケットは確かに
あれでなんか
絵が映えるから絵が映える、
芸人しょっちゅう腰の骨折ってるから最
近、いやわかるわ、
まあでも社交ダンスは好きだったけどね、僕
社交ダンスは売りなり、
売りなり、
でも売りなりで結構なんかいろんな幅は出たよ、
うん、チャレンジ系
チャレンジ
で、売りなりのその社交ダンスでアニマル提団のモンキッキーが結婚したね、
あ、そっか、それきっかけ、
そこきっかけ、
誰だっけ、奥さん誰だっけ、
井原純子、
違うよ、それはあってだよ井原純子は小原の
子、小原の
子山川エリカ、
あ、そう、山川エリカだね、
詳しい、
山川エリカ好きやって
アニマル提団に詳しい時間はこう語る
アニマル提団任せて
すごいピンポンだ。
すごい早い回答やつ、
ね。え、ポケットビスケッツってあれ、あこからやん、
あれは売りなりだね。
だから売りなりがすごかったんやっぱ。
うん、
す
ごか
った。ポケビは確かにね、一般人にどんどん広まっていったからね。
そう、なんか署名活動とかやってなかった。
どこで
?CD 出すために
ね。ああ、ええ、うん。ブラピと戦ってたから。
そうそうそう。
ブラックビスケット。
可愛かったね。
そうなのよ。私たちのビビアンス最後はもう完全にガンダムシードで終わった。ガンダムシードに出てたでね、終わったから。
そうね。
そうね。だって向こうに戻って結婚してはるやろ、ビビアンス。
そうそうそう。
ずっと美しい。
ええ、ずっと美しい。今も。
今も美しい。
そうでしょ。
ほんとに。
え、億万長者な、うん、字名前稼いでんの、
うん、
そんなやついいの、
うん、
二重が違う。
なんでその周辺詳しい
の？お金回り。お金回りとアニマルテーダー。
お金回りが詳しい。
あれとアニマルテーダーも任せ
て。なんでだよ。なんでだよ。
やっぱり、未だにコントやってくれてるもんね、うっちゃんなんちゃん。うんうん、だからやっぱそこがね、尊敬するわ。
あ、でもなんかあの、ハラウィルで、あの、ミル姉さんがもうめちゃめちゃ好きで。
ミル姉さん。
あれで、うっちゃんなんちゃん大好きになってりました。うっちゃんですか？
うっちゃん
か
な？
笑うウィンドウはやっぱ深夜帯がよく
あ、そうそうそうそう、
ゴールで行ってからマジであかんかった、
う
ん、
いやそうね、
やっぱね、エロネタが入ってるから、
エロネタ何に、
まあ、セクシーなミル姉さんとかも結構
ミル姉さんをエロで見たことねえよ、なんで見んねん
でもなんかやりきったネタが多かったやん、
うんうんうん、え、言いたいことは分かる、
そうだ
っけ、言いたいことは分か
る、記憶がふんわりや
けど、うーん、
ふんわり、
まあ青い犬も好きでしたけど、まあそうなるとネプチューンになっていいでね、でもネプチューンで語りたいんだったら申し訳ないけど、もう一番組言わせてもらいたいのはボキャブラ
ー
私はボキャブラーも超同世代だったんで、まあオンエアバトルも好きだったけど、やっぱボキャブラーがやっぱり一番学生時代はハマってたかな。
ボキャブラーってさ、俺もめっちゃハマって見てたんだけど、うん、今見直すと全然面白くないんだよね。
いえいえ、そりゃそうよ、お笑いはそうよ。それで言ったらミール姉さんも全然思んないよ今みたいな。
なんであんなに笑ってたやろか。
後で見てみよう。
でもボキャブラもそのお笑い芸人番組の時のボキャブラと、
うん、前期と後期、
そう、まあ、いや前期っていうか中期もあるんですよね。
あ、
うん、前期は30分で、うん、で大人のボキャテンとかああいうのも入ってきて、で中期に、1時間番組になって、で後期でお笑い芸人番組になっちゃったんですよ、
うんうん、あ、そうだから30分の時は本当ボキャブラをなんかひたすらやってて、1時間になっていろんなこと混ぜ始めた
い、ね、だからそ、いやそう、その時はよかったですよね。
空耳アワーとか。
ダモリクラブ。
あ、違う。
ダモリクラブ。
だから空耳アワー的なことをや
る。あ、そうそう。空耳アワーがそもそもボキャブラーなんでね。
うん。
怒られ
る。あれ芸人の名前覚えるんだよ。
あー、でもボキャテンは、そうそうそう、最終的なボキャテンはやっぱ芸人の
会社に水業、
登竜門で、
なるほど、
松本ハウス、
かがやで、いやいやいやいや、今見た、かがやです、この前テレビに出てたんやけど、もうめちゃくちゃおっさんやから、なんか見てて悲しくなったよ、まだやって、そう、精神病んでるし、なんかもういまだにこのネタやってんねやと思ったら、なんか悲しくなった、
悲しくなった、
嫌だ、
江頭だってね、コンビだった時に出てたから、
うん、
そう、今回のコンビ。
うわ、ボーポークダンスで鳴子坂、口に出して言いたい
ことめちゃくちゃ耳障り。
いや、でも亡くなった。
名前が
いい。亡くなってる。
両方亡くなりました。
うん。なんかね、
先に村田渚さんがさ、
そうそうそうそう、うん。ピンでもね、やってて。
相方も最近死んじゃった
の。そう、うん。まあ、当時のその、まあ、ネプチューンもあそこからだし、爆笑問題もあそこからだし。
そうそうそう。だから、ボキャブラ世代っていう。ね、うん、いい方、
そうそうそうですね。
アンジャッシュも
そう。アンジャッシュもそうだね。
いたっけ？
いや、ちょっと全然
売れない時だね。だから全然面白くなかった当時は。
うん。
あ、そうか、ずれたネタだね。
ブーマー、ブーマーもいた。
ブーマーが2代目チャンピオンなんですよ。
金谷秀幸もいた。
金
谷秀幸。え、懐かしいな。
地獄のスナップ。
え、そう。
あ、地獄のスナ
ップ。全部ね、そうやって名前とか。
あれよかった。スナ
ップつけられてて。
あったなぁ。じゃあ、あれやりますか。ボキャブラクイズやりますか。
え、
何それ、
え、ボキャブラのその頭の紹介だけで
全然答えられる気がします。
誰かを当て
る、誰かを当てる、
最初の方が
多分当てられる。
いや、全然無理ですね。
うん、
邪悪なお兄さん。
あ、
カイジャリ水魚。
正解。
すごっ。
電光石火のトリプルプレイ。
ネプチューン。
おー、いいぞいいぞ。魅惑のサラブレッド。
へぇ、
はい、魅惑のサラブレッド。
これむずいな。
だから、
誰や？
テイク2ですね。
あー、テイク2はむずいな。
難しい。
アジアの超特急。
アジアの超特急、誰やったかな？
わらわらです。
抜群。
正解、抜群。戦慄の不協和音。
戦慄の不協和音。戦慄の不協和音。戦慄の不協和音。
三木哲也。
ブブー。
あ
ー、俺
もう覚えちゃうよ。なんで行かせよ。
戦慄の不協和音。
フォークダンスで鳴子坂がそう
だね。そうか。
戦慄の不協和音です。
あれ、そんなんやったっけ。フォークダンスで鳴子坂が強すぎて、頭忘れてるわ。
昆虫大戦争。
あれ、時々です。
お、よかった。
なるほど。
これもう連想
クイズ。時々です。出てたね、その
人。あ、でもこれ多分一瞬でわかるよ。セント・ビニューエンジェル。
パイレーツ。
パイレーツ。
パイレーツも出てた、出てた。
いや、パイレーツ見るために見てたもんな。
ダッチュー
の。ダッチューの見たいがためにね。
強引に終わらすのよね。ダッチューので終わらす。
懐かしいですね。っていうのでいろいろ見て、まあこういうのをね、まあその流れでそのレッドカーペットとかああいうインスタントなお笑いっていうのが一般に浸透して
た。確かにね、
時代的に変わっていきました
ね。芸人大量生産の時代が始まって、
ああそうそうそう、まあでもやめてった人も多いですけど、
うん、うん、それ
は
ね、
はい、まあそんなこんなでもうちょっといけそうやな。
もうちょっといけそう、
もうちょっといけそう。
フリータイムでいいんじゃない。
フリータイム語りたいやつ。音楽番組で言ったらヘイヘイヘイがもうめっちゃ好きで、ヘイヘイヘイ以外の音楽番組は押さえてなかったんですよ私。
カウントダウン TV は？
カウントダウン TV も見てないし、M ステも見てないし。
ザ・ベスト10は？
いやいや、時代時代時代。またマッチかよみたいな。もういいんだよそれは。
何週連続やから。
何週連続で、近藤正彦の、いやもういいんだよって。いやーいやー、完全に世代的にはヘイヘイヘイですね。ダウンタウンが音楽番組やるってなった時、で、もうすげーってなって、で、いざ見たら結構切り込んでるのよね、その音楽畑のコミュニケーション能力ゼロの人たちにもゴンゴン突っ込んでるでしょ。で、そっから TM だったり、篠原とかも、そっからこう目立つようになっていったんで。
扱いうまかった
っていう
ね。扱いはね、なんかね、トークすごいよね、あれ。
引き出すね。
だって氷室にあんな態度取れるんや、みたいな、うん。すごいなって思った当時も。
それで言うとさ、歌版も面白かった。
あ、歌版もすごい良かった。あれは編集力だね。
演出がもう秀逸だったよ、うん、歌版は。
やっぱ石橋貴明ってやっぱさ、すごいじゃん。
で、絶対、あの、嵐が出ると、大野くんと喧嘩するっていう。仲居が、殴り合いの喧嘩する。
生意気なこと言うんだよね、さらっとね。
なんだよ。
で、途中で急に倖田來未が出なくなるっていうね。
え、そうなんや。
いや、それは、あの、中居くんが倖田來未と付き合い出したから、急に共演 NG になって、あんなに前もうしょっちゅう出てたのにみたいな。でもそれをさらにネタにするの石橋貴明や。それがまたいいね。よく出れたねとか次出た時とか言っちゃう。それがいいんだな。あの歌番好きだった、確かに。
モーニング娘。の一人一人結構キャラ付けしてさ、はいはい、言い返してたじゃん。ジェイソンとか言った。
ジェイソンよかった。そう、頭の付けが。いや、それでも、ヘイヘイヘイも確かそうだよ。冷蔵庫とか、夜のガーとか。なか、いや、でも、モーニング娘。はいじってもいいっていう枠だった、当時は。
うんうん、
そもそもが朝ヤンから出てるから。
あったね、朝ヤンが。
いや、朝ヤンで言ったらもう、太陽とシスコムーンの、
い
やつめちゃくちゃ追っかけてたもん。
途中から T&C ボンバーになって
る、ね。そう、T&C ボンバーだし、最初は、サンフランとシスコムーンだ。の2グループで売り出す予定だった。が、うん、太陽とシスコムになって、で T&C ボンバーになったよ。でも誰もこの歌を思い出せないっていう。
思い出せない、
ね、太陽とシスコムの
名前だけ
は。名前だけ
は。名前はいい。
あれ誰がプロデュースやっけ？
え、ツンクでしょ。
あれ全部ツンクやっけ？
うん、あ、そうなんや。
そうなんだ。
え、朝やって全部ツンクやっけ？
そうだよ。
あ、そうかそうか。
でもさ、モームスはさ、あの平家さんが受かっちゃって、それが落ちた人たちがなったじゃん。
そうそうそうそう。
平家ってなんだっけ。
平家道夫。
平家道夫。
平家道夫って誰だっけ。
あのシャランキューのギターの人がプロデュースしますって言ってオーディションして、それに落ちた人たちがモームスだから。
そうだそうだ。
そうで、平家さんがなぜか売れないっていう。
そうだ。で、私は福田明日香をしてたのに、
うん、学業に専念します。
すぐにおらんようになっちゃって。
そうだね。
あー、
ケミストリーとか見てたけどな。
あれは？ビートギャザーは？ビートギャザー。
鈴木亜美ね。
うん、鈴木亜美も朝やん。
朝やんだね。
ビートギャザーよ。
いや、間違ってない。
ビートギャザー歌ってる。ビートギャザ
ー。でもその当時なんか、阿部夏美にっていう女の子が増えませんでした？
いたいたいたいた。
全部それ
雑
だ。阿部夏美はめちゃくちゃ人気あったからな。
一
票だったんだよな。
今育三郎の奥さん。
え、そうなの。
違ったっけ。
あれ、なんか歌詞パクった疑惑は。
え、
あれ、そうや
ね。阿部麻美じゃないの。
あれ阿部麻美か。よう知ってんな。そうそうそう。
意外と詳しい。意外と詳しい。
姉妹姉妹売りみたいなのが結構あって、みそのもそうだし。
あ、そうね。
そうそうそうそう。
み
その 味噌の、知らない？味噌の。
倖田來未の妹だよ。
え、なんだっけ、
味噌のって言ったら、
アフターデイツモロー。味噌の。デイアフターツモロー。
なんか、
どっちかってヘキサゴンですけどね、その辺は。
あ、ヘキサゴンね。
あ、ヘキサゴンよかったね。
ヘキサゴンもまあ比較的新しいかな。うん。
だから、あの、新付け時代の話になってくるとね、また話変わってきます。
あの辺からかな、なんか俺がラジオ聞き出したんで。面白いな
あ。ラジオ聞くの結構遅かったね。
いや、まあその前にも聞いてたんですけど、本格的に聞いたのはあの辺からかな。だから99のオールナイトニッポンとかもそのところ聞いてたし。
うん。99のオールナイトニッポンとかラジオ番組聞いてるところに、カードキャプターさくらどう入ってくるの？
カードキャプターさくらもっと前。
もっと前の。
さくら好きなの？
キャッチー。好きの頃じゃないよ。
好きですよ。
今さくらちゃん目の前現れたらもうすぐ結婚してくださいって。
いや、言わないよ。
言わない。
言えない。
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 ハガガガガ
って。ハガガガガ。ハガガガガガ。
信仰やから、あれは。
神。
対象だった。
めちゃくちゃ
神。対象だった。
萩野さんにとってのベールスタイルで、彼にとっては、あ、そうだね。
じゃ
あ、
オスカル。
オスカル。
信仰対象だから。
怖いね
ー。萩野さん。初めてナイナイのお名前出てきたけど。
ナイナイの番組。
めちゃイケ系は？
あ、めちゃイケ系。あ、見てた。めちゃイケ。
いや。私はめちゃイケよりめちゃモテだったね。
めちゃめちゃモテてる。まあもともとはね。
めちゃモテが好きで見てて、で、めちゃイケになってそのコントとかになったけど、めちゃモテの時って、あの、スタジオ収録がメインだったんですよ。
うん。
で、そういうのはすごい好きで、なんか、芸人とか、なんかオフ感ある感じで喋ってるのが見ててすごい好きだったから、なんかめちゃイケになると完全になんか、売りなりとかああいう方向と似てるなと思って、見てたけど、そんなハマらなかったかな。
辛いね。
あと渡辺くん。
あと田中。
なんかあったかな。
まあだいぶ当てたね。
うん。
え、夜の話はせんでいいじゃん。
あ、夜の話。
さっき大人の絵本ちょっとずれしてたけど。
夜の番組っていうのは、深夜帯のちょっとエッチな番組。
そう、ちょっとどころじゃなかったよ。
今は。
今で考えたらちょっとどころちゃうぞ。
ちょっと改めて言うと、今はコンプライアンス的に、その、おっぱい出たりとか、女性の裸体が出る、まあ、女性軽視みたいな思想の番組は許されないんですよ。はい、あんまりね。まあ、たまにあるけど。で、そういうのが昔はすごい普通にあって、志村けんの大丈夫だだったり、バカ殿様もおっぱいがもう山のように出てきたわけよね。
出てたね。
平気で志村けんが女の子のおっぱいに顔をうずめるコントとかもあったわけよ。
うん、
それがゴールデンタイムでやってた時代よね。ってなると、その深夜枠のエッチな番組なんかは、とんでもない番組だったわけよね。
いやそうですね。
何見てました？
どうぞ。
いやいやいや、ちばみさんさっき言ってましたよね。
いや、差し上げますよ。
大人。
差し上げる。大人の絵本。
いや、大人の絵本
はだってデフォじゃないですか。
大人の絵本って誰が司会だっけ？
西川のりおじゃなかったっ
け？のりおだね、のりお。
あ、そうや
わ。西川のりおやろ。
で、あと、次長課長とかも出てたよね。あれはその後番組かな。ゴーゴーヘブンかな。のりのり、のり天の方かな。
のり天の方かな。まあ、のり天もまあ西川のりおやけど。
そうや。結局一緒や。
まあまあね、
西川のりお
で。で、平気でアダルトビデオ流す。
てか、もうそのコーナーが全てやった。
そうそうそう。番組後半のね、アダルトビデオコーナーね、3本分紹介してくれるんですけど。
ちゃんとね、モザイクあるんですけど、結構がっつり AV ですよ。
そうそうそう。で、だから夜に、もううちも親が寝て、もうミュートピッてやって、うーんって見て。ほんで、そのコーナーが終わったらミュート解除したら、あの、有名でキスキスキスが流れるんで、その番組の、なんだっけ、あれ、スポンサーが流れてるのか。ビデオ店の名前か。
あ、そうかそう。
それが見れるビデオ店みたいなのが一覧でバーって流れる。
優しい番組。
優しい番組。
間の CM を全部ラブホやもんね。
そう。
そうね。
いや、じゃあラブホやね。
赤ひげ先生。
赤ひげ先生。コーナーあった。コーナーあった。多分、関西限定の。関西、関西。聞いたこともない。
ありが
と
うございます。関西
聞いたこともない。
あ、本当
ね。見てないだけじゃなくて知らない。
知らない。名前聞いたことない。
で、さらに、ごめんなさい。京都ローカルなんですけど、あとね、アイドルお嬢様。っていう
何それ
最強のやつがあったんですよ。
え？
S 気質な人たちが見るじゃん。
うん、
需要は結構ありそうやけど。
今度フェチ会しよう。
何フェチ会って？
これ好きやけど誰にも理解されへん
ってい
う。じゃあまあ、笑
いやりたい。直線的な話した。
一緒にやりましょう。
やろ。一緒にや
ろう。
すげえピンポイントでやろ
う。や
りましょう。
そういう。
え、笑えるやつで頼みます。笑えるやつ
で。あ、それはそう。
あ、でもなんか私あの T シャツのあのなんか隙間が好きなんですけど。
もういいです。その話は後にしましょう。
また話
します
。
はい。まあでもテレビ番組はそんな感じですか？
そうですね、もうよう喋ったでしょ。
ですか。
十分。
どんぐらい撮ったよ。
1時間と25分する。
結構よ。
編集すると2分。
それはそう。
編集が早いね。
それはそう。
挨拶の
むしろ。ちゃう。
まあ要はこういうのをね、こう飲みながらね、こう喋るのが楽しいわけですよ。
あったあったみたいなね。
そうです。それを収録してみました。
それ収録した。雑やな。この人。
他にもねまだまだあるけどね、たけしの万物創世記とか
言いたかったけど
言えばよかったやんけ。
いやでも料理の手順はよかったよかった、言ってくるよ。
いいチョイスやった。褒め出した褒め出した、お互いがお互い褒め出した。
君のもよかったよ。
なんか空間思い出したし、
はい、じゃあいつものやって終わりますか。
はい、
はい、
じゃあまた懲りずにリスナーの方も聞いてくれたら嬉しいですね。
そうですね、
はい、これ第1回なんで、第2回第3回バラエティ編終わりだけど、
あドラマ編とか、
ドラマ編、
ドラマ編、
いろいろできる。
まあそういうのもね、
時代劇、
時代
劇編。それだったら戦隊もの編とか、
アニメとか
メタルヒーロー編とか、
時代劇編だ。
いや時代
劇編。破れた刀剣であって、
いやいやいや、こずれ狼がいいよね。
これ三人が切る、三人が切るのちょっ
と。なんか言うね。
こずれ狼はゴッツの印象しかないから。
や
め。最後の。
いやいいね、チャオチャオ。